でこうやって自分の顔を見るっていうことはある。こうやってると自分の顔がよくわかる。どういうふうにこうやってやると見えるか、この手の触ってる様子がそのままあるっていうことがね、まあ、そういうようなことが出てきますけど面白い表現するね。また他のお坊さん、他のところにですね、行山永寂という方がおられるけど、その方のところにあるお坊さんがこの問題を提起されて聞いておられます。それぞれ、お答えがありますね。行山さんはそれに対してですね、さっきの領土はこれ小教心なり、3回同じことを問われたけども、1番目、1回目2回目、それは景色とか風景とか対象になるような世界を眺めて今越中国師のいる様子をこうやって表現しているっていうふうに、おっしゃっておられる。そして最後 3回目の時には、後には自重三昧にいるゆえに見ず、自重三昧というのはさっきからずっと話しているように本当に自分自身の様子ばかりなんですね。一日中一つの他人のことをこれはやらないものです。これがわからないってね、どうしても初めから自他を分けた生活をしてますからね。そういうふうに学んできた。だけどもずっと遡ってみると人間は自他の境を最初につけていつにこの世の中に生まれてきた。その証拠には生まれたとも何とも知らない、自分がこの世に生まれてきたとも何とも知らない、それくらい境がない、自他の境がない。しかも眼がついていてですね、物が多分見えている。お母さんやお父さんや周りにあるものが生まれてくるとやがて見えるようになる。目が開いてその時もですね、物を見てるっていうそういう感覚というか意識というか認識というものが自分の中にない。ないけどもこうやってやった時にこれに触れるのとこれに触れた時に赤ちゃんの反応を見てると、私たちは明らかに物が見えてるなっていうことが分かるんですね。あるいはこうやって音が聞こえてるなって分かるんですね。聞こえてない人と聞こえてる人の様子は違いますから、これ大事なことですね。生まれた時にこういうことをみんな知っておかないと3歳ぐらいになるまで聞こえないまま育っちゃったり、よく見えないまま育っちゃう。そうするとちょっと医療的に手遅れになることも、早くやれば回復できるようなこともあるっていうことも挙げられるでしょう。もともとはそういうふうにしてですね、 自分とよそのものと分けた生活をしていないんですね。それでいながらちゃんと分かるんですね。不思議な、不思議だね。こういうものが本当は多人通と言われる原点でしょう。分け隔てをしないような生き様、自分の中に今もある。それを自覚ができると人は救われていくね。何もしなくてもいいの。自分と他人を分けた上からしかものを見てないから、どこかで調整しないと、コントロールしないとうまくいかないんですね、人間の社会では。だけどこうやって聞くときにですね、こう聞くときに自分で何もコントロールしないんだけど、もう必ずその通り聞いて、ちゃんと一切問題が起きないでこれ聞いて終われるようにできてるじゃないですか。物を見てもその通りこうやって見て、